通勤のお供に、クロードコード体系ラジオ、進行役のナナミです。今日は第5回、テーマは、人が待たない運用へ。いよいよ全体の総仕上げの回です。
深掘り役のケータです。総仕上げと聞くと少し身構えますね。今日はどんな話になるんでしょう。
まず前回、第4回のおさらいから、テーマは、拡張で、外の道具につなぐ MCP、と、中で仕事を分けるサブエージェント、この2本立てでしたね。
そうでした。外につなぐか、内で分けるか、クロードの手足を増やす会という整理でしたね。
今日は、その整えてきた記憶や権限、仕組み、チームを、人が見ていない間に自動で走らせる。そこまで持っていきます。
人が見ていない間に、というのがポイントなんですね。会計でいう夜間バッジみたいな。
まさにそこです。今日の主張を一言で言うと、自動化とはクロードを無人で回すこと。つまり会計の夜間バッジや定型業務の無人化と同じなんです。
なるほど。私たちがもう動かしている朝のブリーフや LINE、配信も実はそれだったと。
そうなんです。これまでの回は人が画面の前で指示を出して結果を受け取る、往復する対話が前提でした。でも実務で本当に欲しいのは人がいない時間に勝手に動いてくれることですよね。
確かに、毎朝7時に残タスクを LINE に送るとか、日曜の夜にイベント広報を配信するとか。あれは私が起きて操作しているわけじゃない。
そこが肝です。あなたが寝ていても、会議中でも走る必要がある。会計の月次バッジを夜間に無人で流すのと、全く同じ発想なんです。
言われてみれば、朝ブリーフは7時、子育てイベントは日曜の20時、株のスカウトも自動。もう運用しているんですよね。
はい。だから今日の M6 は、新しい機能を足す回というより、すでに動いているその裏側を言葉にする回なんです。
自分がやっていることの正体を知る回、というわけですか？それは腑に落ちやすい。
では中核の道具を紹介します。クロード -P、クロード P。この P はプリント、印刷して出すという意味です。
-P、対話画面を出さずに、という漢字の名前ですね。具体的には何が変わるんですか？
対話画面を開かず、指示を一回だけ実行して、結果を出力して終了する。それだけの潔い動きをします。
画面で往復しない。一回叩いたら答えを出して黙る。いかにもバッチらしい振る舞いですね。
さらに、標準入力、いわゆるパイプから指示やデータを受け取れます。前の処理の出力を、そのままクロードに流し込めるんです。
ということは、逆にクロードの出した結果を次のプログラムに渡すこともできる。
できます。しかも JSON という機械が読みやすい形式で受け取って次の処理につなげられる。データの受け渡しがきれいに続くんです。
なるほど。会計の帳票データを自工程に渡していくのと同じ感覚ですね。
そうです。要はクロードを一つのコマンドとして扱えるようにする道具なんです。命令一発で動く部品にする。
部品にできるとどこが嬉しいんでしょう。
スクリプトの中、クロンという定時起動の仕組みの中、CI という自動処理の中、他のツールの中、どこにでも部品として埋め込めるんです。
整理すると、対話は担当者が端末で操作している状態、非対話はバッジジョブとして登録して無人で流す状態。
その対比がぴったりです。人が操作するか、仕組みに登録して勝手に走らせるか。クロード -P は後者への入り口なんです。
その無人化に型はあるんですか？手当たり次第だと運用が辛そうですが。
大きく3つのパターンがあります。1つ目はスケジュール実行、決まった時刻や周期で走らせる型です。
それが毎朝7時のブリーフや週次の配信ですね。一番出番が多そう。
最頻です。 OS のスケジューラー、Windows ならタスクスケジューラ、あるいはクロンでクロード -P を叩く。それだけで定時運用になります。
二つ目は何でしょう？
イベント駆動です。何かが起きたら動く型。例えば PR、コードの変更依頼が来たら自動でレビューするといった動きです。
それはどこから叩くんですか？
CI や GitHub Actions、GitHub Actions という仕組みからクロード -P を呼びます。ここは次回の M7 で詳しく扱います。
早速予告が入りましたね。3つ目は、
バックグラウンドループです。長い処理を裏で走らせたり、 状態を定期的に見張ったりする方。いわば監視役ですね。
なるほど。時刻で起きる、出来事で起きる、裏で見張り続ける。この3種類。
はい。そしてクロンやタスクスケジューラというのは、時刻が来たら手続きを起動する仕組み。会計の定例バッジのスケジューラそのものなんです。
そこはもう完全に本職の世界ですね。時が来たらジョブが起きる、あの感覚。
ここからが今日の核心です。なぜ自動化を総仕上げと呼ぶのか。これまでの土台が全部ここで効いてくるからなんです。
第1回から第4回までの積み上げが無人運用で試されるという感じですか。
まさに、まず第1回の記憶。無人のクロードは、記憶ファイル、クロード MD、クロード .md に書いた前提しか知りません。
そうか、無人だとその場で口頭で補足できないですもんね。
そこが大事です。対話なら、あ、これはこうしてねと足せますが、無人ではそれができない。だから記憶の作り込みが対話の時以上に重要になるんです。
前提を書き切っておかないと、無人のクロードは迷子になる。次は権限ですか？
はい、第2回の権限。ここが無人では一番怖いところです。人が見ていないので、危険な操作を止める設計が甘いと、誰も気づかないまま事故るんです。
対話ならその削除は待ってと人が止められる。無人だと止め手がいない。
そうなんです。だから無人ほど権限を占める。止める設計、つまり拒否の設定を厚くしておくのが鉄則です。
内部統制でいう、人手を減らすほど自動の歯止めを固くする、あの考え方と同じですね。
全く同じです。続いて第3回の仕組み。定型処理をコマンドやスキルにしておくと、クロードダッシュ P から安定して呼べるんです。
その場で書いた指示より、部品にしておいた方が、無人でもブレない。
その通り。そして第4回のチーム。重い処理はサブエージェントに分業させ、MCP で外のノーション、ノーション、やラインに結果を出す。
記憶、権限、仕組み、チーム。4つが無人運用で、1つにつながるわけですね。
ここで革新をもう一段。自動化は能力の解放であると同時に、統制の試験でもあるんです。
能力の解放と統制の試験、同じコインの裏表という感じですか？
はい。人がいない場で設計した記憶と権限がそのまま結果になる。ごまかしが効かないんです。
それは背筋が伸びますね。逆にやってはいけない方もあるんでしょう。
あります。最大のアンチパターンは危険な全許可で無人運用すること。すべての操作を素通しにする設定で人なしで走らせるやつです。
それは暴走した時に止める人が誰もいない状態ですよね。
そうです。危険な全許可、ダンジェラスリースキップパーミッションズというオプションがありますが、無人ほどこの誘惑に乗らない。ここは強く言いたいところです。
楽をしたい場面ほどその一線は越えない。肝に銘じます。
もう少し上級の話も軽くだけ触れておきます。エージェント SDK、エージェント SDK というものがあります。
SDK、名前からすると開発者向けの道具ですか？
はい、自前のプログラムにクロードのエージェント機能を組み込むためのライブラリです。自社のサーバーで独自のエージェントを動かせます。
なるほど、会社のシステムの中にクロードの頭脳を埋め込むイメージですね。
そうです。ただ、個人の運用ならクロードダッシュ P とスケジューラの組み合わせで十分なことが多いです。
いきなり SDK に飛びつかなくていいと、まずは手元の自動化から。
はい、あなたの朝ブリーフや配信はその組み合わせで足りている。無理に上級へ行く必要はないんです。
身の丈に合った道具からというのは安心しますね。
最後に見落としがちな点を4つ。どれも無人運用ならではの落とし穴です。まず失敗に気づける設計をすること。
無人だとこけても誰も見ていないですもんね。朝までエラーに気づかないみたいな。
そこが怖いんです。だから結果を必ずラインやログ、メールに通知する。会計でいう例外レポートを無人の口から吐かせておくんです。
正常でも異常でも走り終えたら一声上げさせる。せめて例外だけでも必ず知らせる。
はい、無人は静かに失敗するのが一番怖い。だから通知はあれば便利ではなく、ないと危ない必須品なんです。
二つ目は何でしょう？
秘密情報の扱いが一層重要になります。無人スクリプトは大抵API、API、のキー、 つまり外部サービスの鍵を使って動きます。
その鍵が漏れたら、無人で悪用される余地もある、と。
そうなんです。だから鍵は .env、env という設定ファイルで管理し、コードに直接書かない。git、git にもあげない。ここは徹底します。
鍵はコードと別の場所に、しかも共有の履歴には載せない。会計でいう、パスワードを台帳に書かないのと同じ理屈ですね。
いい例えです。三つ目は、小さく始めること。いきなり本番を無人化しないんです。
流行る気持ちを抑えて、まず手で試す、と。
はい。まず手動でクロードダッシュ P を一回だけ叩いて、結果を目で確かめる。それからスケジュールに載せる。この順番を守るんです。
手で一回、目で確認、それから無人へ。段取りが、会計の試運転そのものですね。
そうなんです。最後、四つ目はコストの監視。無人は、気づかないうちに実行回数が増えていくんです。
人が叩くなら回数は体感できるけど、無人だと知らぬ間に積み上がる。
そこが盲点です。だから回数や費用を、時々見に行く習慣をつける。無人にしたからこそ、数字は自分で見張るんです。
数値、秘密情報、小さく始める、コスト監視。四つとも、無人だからこそ聞いてくる話ですね。
ここまでを振り返ると、今日の話は結局一つのことを言っています。無人化は、便利さの話であると同時に、統制の話だということ。
人が見ていない場所に、自分の設計をそのまま置いてくる。だから記憶と権限が、結果を決める。
そうなんです。あなたはもう、朝ブリーフも配信も株スカウトも無人で回している。今日の回は、その運用に名前と理屈を与えるものでした。
動かしてきた実感に背骨が通った感じがします。夜間バッジの担当者としては、むしろ親しみやすい世界でした。
そう言ってもらえると嬉しいです。では、今日の3行まとめに行きましょう。
お願いします。3行、行きましょう。
1行目、自動化とは、クロードを無人で回すこと。会計の夜間バッジや、定型業務の無人化と同じです。
2行目、収穫の道具はクロードダッシュ P。時刻で起こす、出来事で起こす、裏で見張る、この3つの型で走らせます。
3行目、無人ほど記憶と権限を厚くし、通知と秘密情報の管理を固める。自動化は能力の解放であり、統制の試験でもあります。
綺麗にまとまりましたね。無人だからこそ締める、が今日の合言葉ですね。
はい、そして次回、第6回は M7。開発ワークフロー統合の回です。今日ちらっと出た PR が来たら自動レビュー、あのイベント駆動を本格的に扱います。
CI や GitHub Actions の世界ですね。無人化を開発の流れの中に組み込む回。
その通りです。今日整えた無人運用をチーム開発の日常に溶かし込んでいきます。楽しみにしていてください。
それでは今日はこのあたりで、最後までお聞きいただきありがとうございました。
お相手は、進行役のナナミでした。次回、開発ワークフロー統合の回で、またお会いしましょう。
深堀役のケータでした。通勤の音も、クロードコード体系ラジオ。それでは、また。